ります。主イエスを死人の中から復活させてくださった全能の神様、復活祭の良き日に私たちを見舞いに呼び集めてくださいましたことを心から感謝いたします。十字架と復活の主を仰ぎ、新たな喜びを持って聖書の御言葉に聞き、今日洗礼を受けようとしておられる一人の姉妹と共にあなたの恵みによくし、ともどもに聖餐の祝福に預かることができますことを心から御礼申し上げます。私たちの教会は先週教会総会を開いて新しい年度の歩みの基本姿勢を定めることができました。このことを深く感謝いたします。どうか教会に連なるすべての兄弟姉妹たちを恵み、私たちの歩みにあなたご自身が伴ってくださいますように、特に役員に選ばれた兄弟姉妹を恵み祝してください。辞める友やご高齢の方々を日々お守りください。今日初めてこの礼拝に参加された若い人々がいます。どうかあなたの恵みをお与えください。病気やその他の事情でこの礼拝に参加できない兄弟たち姉妹たちにも、あなたの恵みが豊かにありますように。今日の礼拝後に予定されている催しの上にあなたの祝福がありますように、そして私たちが皆神の家族として喜びを共にすることができますように祈ります。教会学校の愛する子どもたちをあなたが守ってください。そのご家族をあなたが守ってください。そして今日ここにやってくる友達をあなたが祝し恵んでください。世界の平和のために祈ります。韓国と北朝鮮の最高指導者が6月に会談するための具体的な準備が始められています。どうかこのことの上にあなたの導きがありますように、敵意の壁が克服され、信頼と善意による平和的統一への道が開かれますように心から祈ります。そして平和を国是とする私たちの国も、声高に力の行使を論じるのではなく、謙虚に平和に奉仕する国となってアジアの安定に貢献することができますように、知恵と力をお与えください。そしてあなたを信ずる私たちを平和の道具としてお持ちくださいますように祈ります。神様、世界には苦しんでいる人々が多くおられます。災害で生活の基盤を失った人々、この不景気の中で失業中の人々、家族や家のない人々、気流の外国人、さまざまな障害を負った人々にどうかあなたの愛が注がれますように。そして私たちの教会がそのために少しでも奉仕することができますように力をお与えください。この町に住む多くの市民の方々に 特に助けを必要としている人々に、今週もあなたの恵みを豊かにお与えくださいますように祈ります。この礼拝を終わりまで祝福してください。何よりもあなたの御名が崇められてありますように。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど読みましたルカによる福音書の24章の有名なエマオに向かっていた弟子たちの話、そこを今日は取り上げてお話ししたいと思います。イエスが十字架上で亡くなられてから3日目に2人の弟子たちがエルサレムの、多分これは西北の方だと思いますが、12キロメートルほど離れたところにあるエマオという村に向かって歩いていました。で、歩きながら2人はこの数日間にエルサレムで起こったイエスの処刑というあのショッキングな出来事について話し合い論じ合っていたと福音書には書いてあります。で、話し合い論じ合っているうちにいつの間にか一人の人が道連れになりました。で、多分この二人はあの出来事をどう受け止めたらよいのかよくわからない、そして大声でああだこうだとやり合っていたんじゃないでしょうか。論じ合い話し合い論じ合っていたっていうのはそういう感じで受け止められます。で、夢中になってやり合ってるうちに、その人がそばにいて一緒に歩いてるっていうことにあまり気も留めていなかったらしい。その人が質問してくるまで、彼らは夢中になってやり合っていたようです。で、二人のうちの一人がその見知らぬ人物の質問に答えたと福音書はそう書いています。クレオパという男です。で、彼の答えはこうでした。その歩きながらやり取りしているその話は何のことですかってその人が聞いたんですが、それに対してナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。で、こういう説明です。で、しかもその出来事には続きがあるということを彼は言います。そのことがあってから3日目の今朝朝早く仲間の女性の弟子たちがイエスの亡骸の腐敗を防ぐためでしょう、香料を塗るというそういう目的を持ってお墓に行った。そうするとお墓は空っぽで輝く衣を着た二人の人が、で、これは後に天使というふうに言い換えられていますが、不思議なことですけれども輝く衣を着た二人の人が現れてイエスは生きておられると言ったというのです。で、以上がこのクレオパという人が、報告した話の内容です。で、しかしその時に二人は暗い顔をして立ち止まったと17節にそう書いてあります。小さな言葉ですから、私は今までこの言葉に、特に注意して読んだことはありませんでしたけれども、昨日説教の準備をしながらなぜ彼らは暗い顔をしていたんだろう、急にそのことが気になりまして、この二人の弟子たちが暗い顔をして立ち止まったっていうことに心を惹かれました。で、今朝 私はこの話の中でその点に注目したいと思います。なぜ彼らは暗い顔をしていたのか。自分たちがこのイスラエルを、つまりユダヤ民族を解放してくださると望みをかけていたあの方が、イエスという方が、何らなすところなく十字架上で殺されてしまった。その上に今度は墓が空っぽだという、一体何のことなのかわけがわからない。二人は困惑の極みにありました。で、私はそれが、彼らが暗い顔をしていた理由だろうと思います。単なる死別の悲しみではありません。指導者のイエスが亡くなってしまった、そのことを単に悲しむという、そういうことではなかろうと思います。要するに二人は納得できなかったんだと思いますね。これらの出来事一切について納得できない。で、こういうことは私たちの人生の中に時々あります。思い出したんですけれども、1954年と言いますからもう半世紀近くも前のことですが、台風15号が北海道を襲いまして、その当時まだトンネルがなくて青函連絡船という船が津軽海峡を往復していましたが、その連絡船の東亜丸が沈んだ、ご記憶の方もいらっしゃるでしょう。1155名の方が犠牲になりました。北海道の砂浜は死体でいっぱいになりました。で、たまたまその船の乗客の中に2人のアメリカ人の宣教師が乗っていました。で、この人たちはお年寄りや子供を助けようとして、自分たちの救命胴衣を彼らにつけさせたりなんかしているうちに逃げ遅れて命を失いました。一人は少し年配の方です。ストーンさんという宣教師でした。で、この方が当時の東京神学大学の正門のところにある門柱を寄贈されまして、今でもその門が残っておりますが、今東京女子大学になっていますね。で、若い方の宣教師はリーパーさんという方 で、この方は YMCA や何かで働いておられた方です。で、その知らせが、その二人が命を失われたという知らせが届いたときに、その若い方のリーパーさんのご婦人が、私は神様に質問がある、納得できない、こう言われたそうです。質問がある、なぜこういうことが起こるのか。私の夫は日本の人々を愛して日本で一生懸命仕事をしようと思ってやってきて慣れて、そろそろこれから仕事が始まるという矢先に命を召された。神様に質問があります、で、こういう時には一体どうしてこういうことが起こるのか納得できない、そういう時には人は暗い顔になります。イエスという方は正しくて善良な方でした。本当に人々を愛された、人々を愛するという、そのこと以外に彼がなさったことはない。ただひたすら目の前にいる特に困っている人々を 愛する。で、自分がそのことによって非難を受けるようなことになっても構わないから、その人々を愛する、そういう人でした。で、そういう方がこの世の中に充満しているもろもろの正しからざるものによってあざけられ、唾をかけられ、殴られ、十字架に釘で刺され、晒し者にされた挙句、絶望の叫びを上げて死ななければならなかった。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったんですか。そういう叫びをとともに死ななければならなかった。そしてそれについては自分たちにも責任がある。二人の弟子はそのことも考えたでしょう。自分たちにも責任がある。弟子たちはみんなイエスを捨てて逃げてしまいましたから、この二人がどういう位置を持っていたかということは分かりませんが、自分たちにも責任がないわけじゃない。一体どうしてこういうことが起こったのか。世に満ち満ちている正しからざるもの、自己絶対化、高ぶり、鈍感さ、怠慢、不真実、裏切り、無責任、不和雷動、そういったものが寄ってたかって、あの清い方、愛に満ちた方を殺してしまった、抹殺してしまった。で、そのすべてが納得できない。どうしてあのような高貴な方がこれほどの苦しみに遭わなければならなかったのか。で、しかもその墓が今や空っぽだという、どういうことか。で、二人が暗い顔をしたというのはそういうことだったではないでしょうか。よく私たちは正しい人は最後には必ず成功するという言い方をします。逆に言うと、成功したかどうかでその人の正しさが実証されるという、そういう考え方をします。大変良くない例かもしれませんが、日本では政治家が汚職や何かで非難されたとき、次の選挙に打って出て当選すると、私は有権者の支持を受けたと言います。選挙の洗礼を受けたと言います。洗礼という言葉をそんなところに使ってほしくないんですが、よく政治家はそう言います。私は選挙の洗礼を受けたんだと。で、当選した以上、国民の総意によって当選した以上、もう私は正しい、そういう言い方です。で、これが私たちの世界によくある考え方です。で、そういう目で見ると、イエスの30年の決して長いとは言えないあの生涯は成功とは言えません。それは失敗であったと言わざるを得ない。弟子たちが暗い顔をしていたっていうのは、そういうこともあったんじゃないでしょうか。しかし、その道連れになったその人は、これは実はイエスであるということは後になってわかるわけですけれども、道連れになったその人はこの二人の弟子たちを叱責します。叱り飛ばす。25節がそれですが、ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、こう言ってこの二人の弟子たちを叱り飛ばします。ここが今日の話のポイントではないかと私は思います。そしてその人は 世の常識では考えられないようなことを続けていました。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずではなかったのか、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか、26節ですね。で、ここに栄光に入るはずだったという言葉がありますが、このはずだったという新共同訳の訳し方は少し弱いです。ここは必ず何々せねばならなかった、この必ずという大変強い言葉に訳すべきところです。つまり神はこの世界を救いますが、そのためには必ずメシアが、救い主が、神の子が、真実な預言者たちが苦しまなければならない、必ず苦しまなければならない、そういうことです。これは神様の目から見て必然だというのです。メシアが苦しむ、でこれは旧約聖書の中に出てくる最も深い思想でありまして、イエスはそれを正面から受け止められました。でそこには成功するかどうかということを全ての尺度と考える、そういう考え方とは違った全く新しい真実が示されています。イザヤ書の53章に主のしもべという不思議な人物について書いてありますけれども、この人は本当にひどい苦しみを受ける、そして自分が苦しむことによって人を救う、そういうことが言われています。旧約の本当に真実な預言者たち、イザヤもそうだし、エレミア、エゼキエルといったあの真実な預言者たちは苦しまなければなりませんでした。神から使わされたイエスも最後はああいう形で苦しまなければなりませんでした。で、このルカ福音書の13章にこういう言葉があります。13章の33節ですが、136ページです。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。この自分の道というのはエルサレムに行ってそこで殺されるという、そのことがもう明らかになっているその道です。私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。そう書いています。預言者はエルサレムに行ってそこでこのような社会によって殺される。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。そういう言葉です。で、預言者たちというのはですからこの世的に見て決して成功者とは言えない人たちでした。この世界によって抹殺されてしまった人々でした。イエスもそうです。その 失敗の印が十字架です。で、世間の見方から言うとそういうことになります。しかしその中に私たちの目から見れば失敗の印でしかない十字架の中に、最も深い形で神の意志が現れています。メシアは必ずこういう苦しみを受けて栄光に入る、こういう苦しみを通って栄光に入る、こういう苦しみを抜きにして栄光に入るということはありえない。しかし栄光に入るのだとイエスはおっしゃいました。必ずこういう苦しみを受ける、しかし必ず栄光に入る。この栄光に入るというのは復活のことです。復活というのは真実のために苦しむ、愛のために苦しむ、この世では決して成功と認められることのないような生き方をあえてする、そういう人を、真実な預言者を、そして神の子イエスを、神が最終的に認めて肯定する、そういうことです。神はそういう生き方を肯定なさる、そして栄光に入れられる。で、このメシアは必ずこういう苦しみを受けて栄光に入るというのは、そのことの高らかな宣言です。十字架が最後なのではありません。死が最後の言葉なのではありません。一見そのように見える。しかしそのことの後に神の命の光が勝利する。神はそのような生き方をなさった救い主を、メシアを認める、で栄光に入れる、そういうことをこのエマオ途上の弟子たちはついに信じることができたと思います。彼らの目が開けたと書いてあります。目が開けてその方がイエスだということが分かった。その途端にイエスの姿は見えなくなった。で、この場面については秋田実先生が聖子夫人の死ということを契機にしてお書きになった文章が教会の頼りに載せられておりますから、お読みになった方が多いと思いますが、分かった、しかしその途端に見えなくなる、この不思議な出来事で、それをレンブラントというオランダの画家は大変印象的な絵に描きました。エマオに向かう途中の貧しい家の夕食の場面です。で、この二人の弟子たちが座っている、食卓に座っている。で、目の前に座っていたはずのイエスが見えなくなった。で、そのイエスが座っておられたとおぼしいところに光が描かれています。大変印象的な場面です。弟子たちはそのことに目を開かれました。そしてそのことを信じました。死が最後の言葉なのではない。イエスに表された神の命の光が私たちを導く、そのことを信じました。私たちもそのことを信じたいと思います。祈ります。神様、主イエスキリストは 私たちにはとっても納得することができないような理不尽な仕方で十字架上で殺されました。しかしその後にあなたの命の勝利が祝われた、そのことを私たちも信じることができますように、一人一人の上にあなたの導きをお与えください。一言の祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。ただいまから洗礼式をいたします。
続いてこの荒巻さんも加えて生産式を取り上げます。最初に賛美歌の322番の1節から3節まで前半の部分を歌います。